皆さんおはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは時間になりましたので、2021年9月19日ダライトベータナラアガペ長崎エルサレム教会の主日第一礼拝を始めてまいります。はじめに御臨在の主の御前に静まる時をお持ちいたします。お祈りいたします。愛する天の父様、今日の主日第一礼拝を心から感謝いたします。どうぞ最初から最後まで聖霊の豊かな御臨在を表してくださることをお願いいたします。今日も私たち一人一人を、またオンラインの方々をこの場に集めてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちを聖霊で満たしてくださり、あなただけを見上げ、霊と誠をもって礼拝できますように助け導いてくださることをお願いいたします。どうぞ今私たちに必要な御言葉を与えてくださり、主にある喜びと平安で満たしてくださることをお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。あなたに期待いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝を捧げましょう。ハレルヤ。それでは賛美の時をお願いいたします。
おはようございます。お立ちになることがお出来になる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。イエスの御名を褒めよう、勝利を取られた主に全ての栄光が帰されますように、声を合わせ歌おう、勝利を取られた主に、すべての国民が皆をあがめます。ハレルヤ、ハレルヤ、主に感謝を捧げよ。この街に、この国に、賛美が溢れた。ハレルヤ、ハレルヤ、主を喜ぶことは力。喜び、踊れば、心も踊り出す。イエスの御名を褒めよう、勝利を取られた主に、すべての栄光が帰されますように、声を合わせ歌おう、勝利を取られた主に、すべての国民が皆をあがめます。ハレルヤ、ハレルヤ、主に感謝を捧げよ。この街に、この国に、賛美が溢れた。ハレルヤ、ハレルヤ、主を喜ぶことは力。喜び、踊れば、心も踊り出す。喜び、喜び、踊れば、心も踊り出す。主に感謝します。あなたの御業は 主、主よ、あなただけが聖なる方、御前にひれ伏し褒めたたえる、あなたの御業は偉大であり、
宣教のスピリットをすでに与えていると言われます。このそれを燃え立たせていきなさいと言われます。
私はあなた方のただ中に住み、そしてあなた方の上に私の霊を、賛美の霊を豊かに注ぎ、あなた方の賛美を通して私は豊かな臨在をこの場に注いでいこうと主は言われます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます、賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの、とこしえに、とこしえに、主のもの。ご臨在の主に感謝します。愛する天の父様、あなたのお名前を心から褒めたたえます。この賛美の中にあなたが住まわり、また予言の言葉を与えてくださり、心から感謝いたします。どうか続く礼拝をさらに神様ご自身の豊かなご臨在をもって、あなたご自身が主権を持って導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。それではお祈りの時をお持ちいたします。ご臨在の主とお一人お一人でお交わりの時をお持ちいたします。主法にありますお祈りの課題も覚えてお祈りいただければ幸いです。それではお一人お一人で主とお交わりの時をお持ちいたします。お祈りいたします。愛する天の父様、今日も深い主の御臨在を心から感謝いたします。今御臨在の主とお交わりの時を与えられましたことを感謝いたします。祈られましたお一人お一人のお祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになってない方は前方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは聖餐式の時をお持ちいたします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと父に預かります聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。インターネットで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かっていただき、聖餐のご用意のない方はぜひ次回から、聖餐の準備をして、ホームページに書いてありますので、準備の仕方がぜひ準備をして、共に聖餐に預かって聖餐を通して教会の祝福に預かってあげればと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをいたします。天のお父様、この聖餐式の時をありがとうございます。ここに用意しましたパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架に使われたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。インターネットで礼拝されている方、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に使われたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊様が私たちの悔い改めの霊を添えてくださり、その悔い改めを通して十字架のすべての恵みを受け取らせてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式の時をありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。それではお祈りの時を持ちます。少し時間を割いて主と交わった上で悔い改めを聖霊に導かれて一人一人なさってください。それではお祈りの時をお持ちします。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からとお父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。BGM をお願いいたします。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げた後こう言って帰るようになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したこともないものとして見たことができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝します。この週もこの十字架の恵みの中をあなたと共に歩み、復活の力を持ってあなたの勝利と栄光を見させてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様の十字架をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の時を感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後、今度は私たちから神様へ感謝の捧げ物の時をお持ちいたします。 神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで感謝してお捧げいたしましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日も御前に献金できます恵みを心から感謝いたします。あなたが日々私たちにすべての必要をご存知であられ、最善のものを与えてくださっておられることをありがとうございます。その中から一部を御前にお捧げいたしました。どうぞこの献金を豊かに祝福してくださり、倍してくださり、魂の救い、永遠の命の獲得のために用いてくださることをお願いいたします。この時を心から感謝いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちいたします。今日はピュアにお願いいたします。
と、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだという愛歌の御言葉を持って、賛美したいと思います。委ねます、あなたの恵みに、委of Jesus. I leave it up to you, because your mercy never fails.
Mercy.委ねます、あなたの恵みに、委ねます、あなたの憐れみに。委ねます。あなたの恵みに。
素晴らしい特別賛美の時を感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所拝読させていただきます。今日は新約聖書マタイの福音書28章16節から20節までお読みいたします。新科学聖書第2版をお持ちの方は新約聖書57ページから58ページ、第3版をお持ちの方は63ページになります。マタイの福音書28章16節からお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はこの箇所から賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。今日は第一宣教命令、東京安定教会のディボーションだったけど、ディボーションのところですけれども、もうよくご存知だと思いますけれども、今日はこのところから、ポイントを3つに絞って、聖書そのものから学んでいきたいというふうに思っています。それでは、ですね、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。詩編の126編。九州がもうすぐ出ると思うので新しい試合になると思いますが、もうしばらくですので心から賛美したいと思います。お立ちになる方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですので、その代わり心から主を賛美していただきたいと思います。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。ハレルヤ。それでは1番のジーザスアイラビュー、それがちょっと古い歌ですけれども、十字架の上からあなたの御名にと全部 D でつなぎます。時の流れに戸惑いながら、夏は訪れ風も変わる、大切なものを守り続けて
移りゆく景色を見ている、たとえすべてが崩れ去っても決して変わらない愛がある。不確かな時代乗り越えるため信ずべき言葉がある。新しい夢を探して空にかかる虹目指して、その声は届いている、いつもあなたを愛してる。 Jesus I love you and you love me、 どんな時でも心の中に、 So I love you yes you love me、 希望は消えないから、力なくして立ち止まっても弱さ覚えて泣きそうでも背伸びしないで頑張らないで、やがて羽ばたける時が来る。愛されるため命を受けた君は今愛されている。確かな言葉握り続けよう、未来は輝いている。新しい夢を探して空にかかる虹目指して、その声は届いている、いつもあなたを愛してる。 Jesus I love you and you love me、 どんな時でも心の中に、 So I love you yes you love me、希望は消えないから。 Jesus I love you and you love me、 どんな時でも心の中に、 So I love you yes you love me、 希望は消えないから、希望は消えないから。ハレルヤ。少し古い歌ですけれども、十字架の上から
イエスの思いが流れる、
私たちを愛して命を捨てられた、我が主我が主イエスよ、我が主我が主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが十字架の上からイエスの思いが流れる、私たちを愛して 命を捨てられた。我が主、我が主、イエスよ。我が主、我が主、イエスよ。一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが、我が主、我が主、イエスよ。我が主、我が主、イエスよ。一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが、今リバイバルが、あなたの御前、あなたの御前に祈り捧げて、あなたの御胸をただま
ち望む、
十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、あなたの御前に祈り捧げて、あなたの御胸をただま望む、十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、歩ませたまえ。
心を収めて私に来なさい、心を収めて私を求めなさい。霊の講義を受けているときは威厳で徹底して祈りなさい。その中で私はあなた方の内なる人を強くし、そして私の声を聞かせようとしられます。人の意見でもなく、人の考えでもなく、私の言葉によって歩むことを確かにしなさい。あなた方が私の声に聞き、私の言葉によって従い歩むようになるとき、あなたは私の助け、そして私の真実、私の力、私の愛を具体的に日々見ていくようになると知られます。失敗したと思ったことさえ主の手の中で祝福に変わるのを非常に具体的に見ていくでしょう。 愛する子よ、しっかりと私と交わり、私に聞きなさい。そして私に従うことを確かにしていきなさいと主は仰せられます。
このあなた方一人一人身からだなる教会の一部として、私はあなたに使命を与えていると主は言われます。この召しにしっかりと立ちなさいと主は言われます。
自分の都合ではなく私の言葉によって歩みなさい。あなたが私の言葉によって歩み道を確かにしていくとき、あなたは私の技を見、私の助けを見ていくと主は言われます。多くの者が自分の都合で動きます。その結果、私の助けや私の横を見ることはできません。私の言葉に従うとき、水の上を歩くように不可能を通されます。またあなた方の考えでは無茶だと思うことを通ります。でも確かに私が語ったときには、私はその不可能を可能にし、あなた方に奇跡の中を、私の愛の中を、恵みの中を歩ませていこうと主は仰せられます。 God is working on my good. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good. Yes, he really is. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my goodYes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在ありがとうございます。余分の言葉を感謝をします。また特別賛美をありがとうございます。天のお父様ありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様どうぞ豊かに語ってください。今日集われた人一人を感謝します。またインターネットを来世して感謝いたします。またあなたが牧会されている長瀬勇教会の日本中世界中にあなたのおびただしい民をありがとうございます。その私たち一人一人に御言葉を通して豊かに語ってくださり、触れてくださり、働いてください。語る者の獣も減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主に期待いたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に埋められた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、なんだっけ、このフェイスシールドっていうんですかね、これ、なんだっけ、アクリル板がありますし距離が離れてますのでマスクを取らせていただきます。今日の最初の1分動画はですね、思わず笑顔になってしまう話のですね中から2つ見ていただきたいと思います。1つはダビデ村上牧師の、ですね、新しいあれですね、血管ができたというですね。それじゃあお願いします。
思わず笑顔になる話をご覧の皆さん、こんにちは。人吉の村上です。今日は心臓から新しい血管ができたという奇跡的な話をしたいと思います。今から、数年前の秋の夜の話です。私が仮眠していますと、急にこの胸のあたりが苦しくなり、痛くなり、もう息もできなくなり、もう死ぬんじゃないかなというぐらい、苦しくなりました。で、私はクリスチャンですので、癒しの祈りをしています。それで私は神様に、助けを求めて祈りました。この胸の苦しみが癒されるように、すぐ解放されるように必死で、祈りました。で、祈り続けているうちに、まあ、何分か分かりませんが、突然スーッと痛みが消えて、逆になんか気持ちが良くなってきて、癒されました。で、この時に私は非常に神様に感謝しました。で、それから もうずっと何もなかったんですが、それから半年ぐらいしてまた病院の世話になるようになり、その時に、お医者さんから言われたのが、この時に、心臓から心筋梗塞が起きていて、心臓から新しい血管ができているということでした。で、これは非常に、この奇跡的なことであり、また珍しいことであるということで、先生も非常にびっくりしておられました。で、楽になった時、神様が新しい血管を作ってくださいました。本当に命を助けてくださった神様に感謝しています。これで終わります。ここまで動画を見てくださってどうもありがとうございました。
はい、心筋梗塞でね、祈ったら助かったんですね。それから半年ぐらい経った時にまたおかしくなって、病院に行くように行って、次の日来てたら死んでたよって言われたことで、そこから今度はもっと根本的に治るんですけども、その時に検査した時に不思議なことがあって、新しい血管ができているってことで、実は半年前に、あの時本当は死んでたのに血管ができて癒されたんだなってことだったんですね。まあ、その時は今度は神様を根本から治そうとされたんですね。まあ、だからその後25キロ痩せられましたけど、また今再び元気になっておられます。本当に神様のすごいなということを言いますけれども、もう一つはですね、今度は癒しではなくて祈りがいかに聞かれるかというか、感謝と賛美、喜ぶことがどれほど力かということですね。吉谷美奈牧師の思わず笑顔になってしまう話です。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南です。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話したいと思います。最近涼しくなって秋に近づいてきたなということを思わされます。先日私は飲食店で働いているんですけれども、そこでとても重要な機械が壊れてしまいました。で、それが壊れてしまいますと営業に支障をきたすほどの重要な機械だったので、はじめ自分たちでああでもないこうでもないと何とか直そうとしました。でもうんともすんとも動きませんでした。それで業者に依頼してその機械を見てもらうことにしました。すると、モーターが完全に壊れているということで、まあ、修理に約20万以上かかるということでした。で、依頼するしかないなというふうに思っていたんですけれども、このことについて神様に祈ってないなという思いがしてですね、で、神様にお祈りすることにしました。この機械が治りますようにということをですね祈りました。ところが、やっぱり動かず、でもう一度お祈りすると、神様がこんな思いを私のうちにくださいました。で、それは、この機械が壊れたことを喜んでいませんねっていう思いがですね来たんですね。で、それで、喜ぶことにしました。で、神様がこの後ろに素晴らしい計画を用意しておられると信じて喜ぶことにしました。で、そうしましたら、あれだけうんともすんとも言わなかったその機械が、急に動き出したんですね。で、しかもそのタイミングも見事でした。で、実はその時、ある検査があって、その機械が壊れたらもう間違いなくその審査っていうのは不合格だったんですけれども、神様が目の前にある困難問題をも喜ぶことを通して本当に喜べる状況に変えてくださいました。そしてその機械は今もなお動き続けています。生きて働いている信じた神様に感謝します。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
ついにケンタッキーフライドチキンのチキンから機械にまで神の手が伸び始めましたね。機械を食べごとに皆さんもですね喜んでいただきたいというふうに思います。もうなんかすごいリアルな話ですよ ね。実際20万以上のあれがあったし、検査にも通ってしまったっていうね。はい、南君が特別だと思った人は惑わしです。南君も愛されてますけど、私たち一人一人も愛されていて、キリストにご引きだと何にもありません。ただ本気になってそれをするかどうかは、それはこっち側の問題ですね。 それをぜひ覚えてください。はい、それでは今日のメッセージに入った聖書ってこんなに面白いよ、今日ちょうど今日の説教のところなので見ていただきたいと思います。はい、
全世界に出て行く、それいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、マタイの福音書28章19節。イエスの11人の弟子たちはイエスの言われた通りガリラヤに行ってイエスの指示された山に登りました。おそらくアルベル山だったと思います。弟子たちはイエスにお会いした時礼拝しました。しかし中には疑う者もいました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われたのです。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それいえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが有名な大宣教命令です。この大宣教命令の中でイエスは言っておられます。行ってと、 Go と言われたのです。しかも続けてあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。つまりあらゆる国に行けと言われたのです。もちろんイエスの導かれる国にです。この時弟子たちはまだ弱く不十分で、エルサレムにある教会も小さなものでした。しかし主イエスは語られたのです。行ってと、弟子たちが聖霊を受けた後全世界に出て行ったように、私たちも聖霊から力と愛をいただいて全世界に出て行くのです。自分たちが強くふさわしくなってからではなく、また教会が大きくなってからではなく、語られている今聖霊の力と愛の助けをいただいて全世界に出ていくのです。その時共におられる主イエスキリストが働いてくださるのです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
はい、月火水と続けてこのところから話を書いてますので、ぜひ毎日読んでほしいと思います。クリックするとすぐね見えるんですけどね、 YouTube に飛ばないからいいねが押せないんですね。だからぜひ YouTube に飛んでいいねを押して、思わず笑顔もそうですけどいいねを押してほしいと思いますので、いいねなんて言ってね、よろしくお願いします。はい、それではですね、聖書に入っていきたいと思います。大宣教命令のところですけれども、なんかワンワン言ってますが、16節から見ていきたいと思います。この大宣教命令は、イエス様の、遺言と言ってもいいと思うんですね。それぐらい弟子たちに対しての大切な、命令あるいは使命だったと思うんですね。でそれはどこで語られたかというと、まず16節、しかし11人の弟子たちは、ユダを裏切ったので11人です、ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったと書いてあります。なんでガリラヤに行ったかというと、7節を見ると、イエス様のところ墓にマリアとかが行った時にですね、イエス様は蘇っていなかったんですね。でそれで、ここでは天御使いがですね言うわけですね。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさいと。イエス様は蘇ったと。イエスが死ぬから蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしましたって伝えられる。そして実際ですね、イエス様が現れてきたとき、10節、今度イエス様に会うんですね。そしたらまた言われる。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのですと。ガリラヤに行くように行って、そこで会えるからって言われたんですね。で弟子たちはその伝言を受けて、エルサレムでも会ってるんですけども、そういうふうにイエス様に言われたので、イエス様の言われた通り、ガリラヤに行ったのです。そしてイエスの指示された山、おそらくアルベル山だと思いますが、イエスの指示された山に登ったんですね。だからイエス様に外来あっただけじゃなくて、そこで指示された山に登った。つまり彼らはイエスの言われたことに従って外来に行き、イエスが指示されたその山にやっぱり従って登った。 イエスの言われたことにその通りに従っていったときに大宣教命令が与えられたんです。神が言われるときにそこに行って初めて聞ける言葉があるんです。そんなこと言うのいいじゃないですか、ここで言ってくださいよって人は言うでしょうけど、いや、そこで語られるのです。神が言われたところに行ったときに聞ける言葉があり、神が言われたところに行ったときに初めて聞く声があるのです。昔ですね、今大牟田のペテロ伊藤牧師がですね、熊本から荒尾教会、羽田教した頃に、ね、荒尾にも行ってやった頃に白馬に行くようにすごく促されました。彼の場合はハンディを持ってますから、そのいろんなことがあってですね、白馬に行くのは普通の人々に大変なんですね。白馬に行かれました。そこでマケドニアコールですね、使徒行伝のマケドニアコールが語られたんですね。で、神様に、私とってマケドニアどこですかって言った時にはっきり、タマナと言われたんで、たまんないと思って行ったわけですね。で、タマナに行かれました。あんまり面白くないですかね、何回も聞いてると面白くないんですね。新しい人たちが笑ってくれます、ね、あとそれから若い人は笑うんですね。急に笑ったりしてですね、30代になったらダメですね。20代の人は笑いますね。だから若い人を連れてきてください、ね、で、何かというと、タマナに行った。そしたらですね、本当にそこで人は救われてきて導かれてき始めた。癒しも起こった。本当に奇跡的な癒しも起こったんです、ね、精神の癒しも起こったし、体の癒しも起こったんですね。そしてその後大牟田に導かれて、大牟田に使われた時、玉名が教会になったんですね。で、この時はっきりマケドニアコールを白馬で語られて、主にそこで聞いたら玉名に来られたんですね。そこから始まったんですね。で、神の言われる場所に行った時に初めて聞ける声ってあるんですね。それをどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね、で、この時、11の弟子は主が言われた通りガリラヤに行き、そして主の言われた指示された山に登った。その時聞いたんで、19節いきますね。17節、イエスにお会いした時、彼らはじゃあ最初何をしたかと言ったら、大宣教の前にまずの人がお会いした時に礼拝したんです。まず礼拝をしたんですね。今日は礼拝について詳しくは話しませんが、神様に礼拝して捧げたんです。その時にあるものは疑ったんですね。ところがね、疑った人もにも大宣教命令は語られてるんです、ね、しわいは深いなと思いますけど、ただね、この疑った人も外来に来て、しかも主の言われた、その指示された山、おそらくアルベサに登ってるんです。逆にここまで来て疑うのかって感じもしますけど、でも言ってるんです。聖書ってすごく正直でしょ。私が聖書が好きなのはね、きれいこと書いたりうまいこと書いてない。外来に来てアルベレス山まで来てるけれども疑ってるんですね。これですね、これ何かって言ったら、そこまで来てるのに疑ってるんですね。人間というのは弱いですね。でも来てるんですよ。神様は言われた通り従ってここまで来たこと自体を信仰と受け取ってくださってるんですね。大事なところですね。もしこれ外来に来てなければこの声を聞くことはできませんでした。でも外来に来てアルベサに登ったので、イエス様に会った時思わず疑ってしまう人がいた。疑うって言ったらすぐね、トマスと思ってしまいますけども、分かりません、誰か書いてないから。で、もしトマスならね、面白いんですよ。ペンテコステ以降トマスはどこまで行ったか知ってますか？インドまで行ったんです。トマスが十二弟子の中で一番遠くまで行った人なんです。もし疑ったなら、疑った人は一番遠くまで行ったってことなんです。面白いですね、これね。で、疑った人にも神様は大宣教命令を与えられたんです。そこにいたからです。そこに行ったからです。主の言われる場所にいて、そこにいるとその時聞ける声があるんで、そこにいるってことが大事なんです。これはどうぞ覚えてほしいんですね。その時に神の言葉を聞けるんですね。で、二つ目のポイントに行きますね。一つ目は主の言うところに行ったってことで、二つ目のポイントはイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えています。それをあなた方は行って、あらゆる人々を弟子としなさい。行ってなんです。Go なんですね。この時まだ弟子たちは聖霊を受けてませんし、エルサレム教会はまだ弱いのです。でもその段階で言葉が与えられた。もちろん聖霊を受けてから彼らは行くんですが、しかしこの段階で主は行けって言ったんですね。多くの人たちが整ってから行こうって言うんですね。整ってから行こうとおっしゃるならば、天に帰るまで整いません。栄華されるのは天です。栄華なんて言ってね、いいですか。栄華されるのは天なのです。地上では聖化されていきますけど、栄化されることはないのです。整いなんかしませんよ。神様がおっしゃった時が時なんです。 語られている時が死の時なんです。これをはっきり捉えておいてほしいと思うんですね。でこの時ですね、神様はですね、行けって言われたんですね。でしかもですね、その前に何て言われたか、私は天においても地において一切の権威が与えています。それゆえなんですよ、イエス・キリストは天においても地においても一切の権威を持ってらっしゃる。で権威とは何かというと、権威っていうのは命じた時に相手が従う、従わさせるんじゃなくて従うんです。それくらい権威があると従っちゃうんですね。例えば波に向かって、海に向かって沈まれって言った瞬間沈まっちゃったんです。風は止まり波は収まったんです。熱に向かって叱った瞬間熱は下がったんです。悪霊に向かって出ていけったら出ていっちゃったんです。病気も悪霊も山も風も波も従うんです。湖の上さえ歩けちゃうんです。権威があるってことはそういうことなんだから、一切の権威があるってことはこの地上の受ける一切の権威を持ってるから、イエス様が言われたらこの地上のものは全て従うのです。悪霊さえも、自然現象の法則さえも、バイオ引力の法則で物を投げたら落ちます。落ちるでしょ。どんな軽い人も落ちます。ところが神様はもし上がれって言ったらどんな重い人も上がりますと信じてますか。それが権威です。必要ないの言いませんよ神様。でももし言われたらそれが起こる。イエス様はその権威を持ってる人、それゆえあなた方は生きなさいって、私は権威を持ってるから、その権威があるから生きなさい、つまり権威をもらうってんじゃなくて、その権威があるからそのイエス・キリストの別体、そのキリストの名前を、名前によって私たちも命じるとき、私の権威はないですよ、キリストの権威があるから、その名前によって命じるとき、その権威が働くのです。その権威を用いる力が与えられている、用いることができる、その権威が私にあるから、だから生きなさいって言われたんですよ。素晴らしいことですよね。そしてしかもこの時ね、弟子としなさいなんです。あと見たら、そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいでしょ。ということは、弟子とするためにはただ宣教して救われておしまいじゃない。もちろん救われた時にはあまりにも明確に救われて弟子になってしまう人はいますが、でも救われてその後に洗礼バプテスマを受け、そしてその後に教えて御言葉を教えていく、そのことによってその人が弟子とされていくんですよね普通は。ということは一回行ってボンとやっておしまいじゃない、打ち上げ花火をしておしまいじゃない、繰り返し行って、あらゆる国に繰り返し行って救われた、洗礼を授け、聖書を教え、本当に弟子となっていくってことなんですよ。一回行ってもうおしまいじゃないんですよ。繰り返し行かないといけない。あるでしょうか。これは全世界ですけど、日本も含みます。あらゆる国だからね。実際海外に行きましょう。でも同時に日本のいろんなところに行って、繰り返し行って、洗礼を授け、御言葉を教え、そして弟子と されていくんですね。これなんですね。実はそれを言われたんですね。行くんです。だから、まあ、21世紀はね、インターネットというので配信できます。もちろんそれは素晴らしい力です。これをどんどん持ちましょう。でも同時に実際に行くこともとても大事です。あなた方の足の踏むところをあなたに当たりと書いてあるから、やっぱり実際にこう触れることはとても大事だから。だからですね、いいですか、インターネットで配信してどんどん伝えていくと同時に実際に行って触れるってことがね、大事ですね。そして3つ目ね、その教えた後、20節の最後後半ね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書いてあるんですね。いつもあなた方と一緒にいるよって言ってあるんですよ、これね。でどういうことかというと、神様は、イエス様は、私たちが自分の罪を悔い改めて十字架を信じたら私のうちにおられるんです。内住するんです。うちに住むと書いて内住する。で、いつでもどこでもどんな時でもおられて、決して私を見捨てることはない。私の方が捨てない限り見捨てることはないんです、イエス様の方からね。だから神学的に言えば、別に伝説が行かなくてどこにいたってもイエス様を信じたら一緒にいるんです。その通りなんです。全く。ただ出ていくことによって本当に神が共にいるということをより現実的に、より深く、より実際的に体験するんです。本当に神がいるということをはっきりと体験し実感するんです。これはこれ実際に行ったことのある人は分かります。リアルに体験します。なんですね。本当に神の助けを見たり、神のこうなんか恵みを見たり、非常に具体的に見るんですね、これはね。だから、ここね、行くときに、見よ、私はいつもあなた方と共にいるってことは、 これね、いいんですね。だから行くときにそのいつも共にいるってことをより深く実感するんですね。それを知ってほしいんですね。で、よくね、海外選挙に行くと、昔よく言われたんですね、5年間分ぐらいの学びをするなんて言われたんですけど、大げさだなと思ったことがあったけど、行ってみると大げさでもないですね。確かに本当に神様をリアルに体験します。それをぜひ覚えてほしいんですね。だからこのエス様は最後にこのことを言われたで、私たちもだから神の言われる場所に行くときに神から言葉を受け、使命を受ける、生涯の受ける使命って言いましょうかね、言葉を受けることができるんですね。で、その鍵で、そしてその言葉に従って、その言われたとこに行くってことがすごく大事なんです。実際に行くってことがね、これをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。私、結婚する前にですね、確か12月にアメリカだったかな、そして3月に中国だったかな、聖書持ち込みで行ったんですね。で、4月に結婚したんですね。で、当時、フィアンセだった奥さんに、とかってね、まだいろいろ決まってないのとか言われたんですけど、でも最後はね、主が言うからって言ってきてくださいって言われたんですけども、今言ってよかったと思ってます。いろんなことがいろいろ不十分だったかもしれませんが、あの時本当に神の応答し言ったってこと自体が、私の結婚生活を祝福したし、私の人生生涯を祝福していると本当に今でも思っております。この言われたことに行くってことはすごく大事なんですね。その時に神様の、祝福っていうのが現れてくるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で、何歳生きてもね、中国にも行きましたけど、一番最初の実践派遣はフィリピンだったんですけど、5月に来て8月ですよ。まだ教会が準備の段階だったけど、3週間行ったんですよね。ね、で、たくさん技を見ました。ね、だけども、残った方が大変だと思いますが、人間的には。でも、そのことを通して私たちは本当に祝福されたし、フィリピンの人がね、たくさん来たのはね、まあ、直前にまたフィリピンに行ったこともあるでしょうけど、やはりそこから始まって、やはりその後またフィリピンに行きましたけども、やっぱり行ったらね、本当に神様を救って現れてくるんですね。これね、具体的に、それは非常にリアルで現実的です。どうぞ皆さんね、行ってほしいです。主の導かれた時には行っていただきたいと思いますね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、その時に主は非常に祝福してくださる。で、本当に共にいるってことはね、具体的に分かるってことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。はい、最近メッセージはコンパクトになりましたので、ね、お前にしておきたいと思います。天のとさま、今の時はありがとうございます。私たちが神様の言葉を受けて本当に出て行って、神様宣教なし、そして神様を止めることを深く体験してご体験を力強く導いていってください。ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによってめず心と体を完全に治れ。また今、一人一人が願ったことに対する答えを与えてください。必要な境内を満たしてください。必要な人と物を与えてください。またこれを回復させてください。イエス様は何よって、この壊れた環境を回復させてください。また必要を完全に満たしてください。告白を変えなさい。あなたの告白を徹底して切り替えていくときに、私の働き、私の助け、祈りの答えをあなたは見ていくようになると主は言います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、 限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。1番、本日9月12日ん19日のインターナショナルサービスは、15時15分から16時30分になります。その後エミーさんの送別会を行います。ぜひご参加ください。なおコロナ禍なので食事はいたしません。2番、今週伊沢木原誠牧師は9月20日月曜日昼大牟田、21日火曜日朝大村、22日木曜日朝佐世保にて奉仕されます。体調と奉仕のためにお祈りください。3番、9月20日月曜日22時より反鉄祈祷会を行います。21日火曜日の蒼天祈祷会はありません。4番、昨日のオンラインウェブコンサートは非常に祝福されました。お祈りをありがとうございます。5番、礼拝賛美に重荷のある方は木原ヨハネ福牧師までお知らせください。主の深い御臨在と奇跡のためにお祈りいたします。お祈り備えます。6番、9月25日土曜日19時よりオンライン愛参会が持たれます。今回は9月の誕生日の方のお祝いをします。ただし会堂で飲食はしません。ご自分の飲み物のみ可能です。会堂に来られる方は24日金曜日までに木原ヨハネ福牧師、伊沢木原誠牧師までご連絡ください。皆様のご参加をお待ちしております。7番、長崎エルサレム教会コミュニティ会員のフレンドの募集と受付を10月3日日曜日より開始します。多くのご友人をお誘いください。1番、キリスト教に興味関心のある方。2番、イエスキリストについてもっと知りたいと願っておられる方。3番、長崎エルサレム教会についてもっと知りたいと願っておられる方であれば、どなたでもフレンドになれます。そして下のこの大募集中という枠の中にですね、ラジオ番組ゴスペルトーク with you のホームページを含む働き人を募集しております。また教会のアプリを作ることに重荷を持たれる方を募集しております。そして教会のホームページをリニューアルします。その重荷と導きのある方を募集しております。コミュニティ会員を大募集中です。聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムを作る奉仕者を募集しております。また雲の間にある虹、バックナンバーと殉教を伝道に用いてください。ということで、この一つ一つの重荷を持たれた方は各この担当の方々にご連絡ください。そして下のお願いのところには、新型コロナウイルス変異株の対策を徹底するための条項が書かれていますので、こちらもぜひご覧くださり、このご協力をよろしくお願いいたします。お知らせは以上です。
他にお知らせのある方いらっしゃいますか。他にお知らせのある方いらっしゃいますか。はい、この6番の愛参会ですけれども、今までは全員オンラインでやってましたけど、今回は会堂に集まることもありますので、会堂に来たいという方は飲食はしませんが、自分の飲み物だけは持ってきていいです。自分のだけね。そして飲むのは構いませんが、喋るときには必ずマスクをしていただきます。それで人数に制限がありますので、金曜日までにヨハネ福牧師が私の方に必ずおっしゃってくださって登録をしてほしいと思いますので、 よろしくお願いいたします。もちろんオンラインで入るのも結構ですので、よろしくお願いいたします。9月の誕生日の方一応3人プラス、チェン君の大学院の入学祝いですね、おしたいと思っています。はい、あとは、あとコミュニティ会員の募集を始めますので、ぜひ皆さんですね、いろんな方々に声をかけてください。お願いいたします。それじゃあ今日はこれで、少し早いですけれども第2礼拝は9時からです。神様に感謝して終わりたいと思います。ハレルヤ。